4番目の質問は、まあ、通常血管腫は、拡散強調画像を撮った場合、まあ、それに付随して出てくる ADC マップでは高信号だと思うんですけれども、まあ、実際に血管腫と、あるいは早期の HCC から、まあ、多血性の、バイアブルな HCC にかけての、それぞれ ADC 値が実際にどのぐらいなのかっていうのを、まあ、論文等があればご教授いただきたいと思ったんですけれども。
これはですね、まあ、血管腫と、
はい、
通常の HCC、多血性の HCC、
はいはい、
については、一応、これも山梨から出てる論文があります。この文明言うと、
はい、
JCAT なんですけど、JCAT の2008年32巻、はい、865ページから71ページ、はい、題名は Diffusion Weighted Magnetic Resonance Imaging for Characterization of Focal Liver Masses Impact of Parallel Imaging Sense and B Value という論文で、これは人ネームがアーターク先生っていうんですかね、近先生が2番目になりますけども、これで、一応通常の HCC と血管腫の ADC 値を出しています、
はい。
これによると、血管腫は、大体、
はい、
これは B400 と1000をやってるんですね、
はい。
で、注意点ですけど、B400 とか中途半端なものはもう選んではいけないんですよ。
はい、
でこの論文は実は400と1000を比較していて、
はい、
その400は、その、全然診断能は良くないよと。
はい、
いうことを言いたい論文なんですね。
はい。
うん。線がいいんですよっていう論文なんですけども。
はい。
この400をそのために対比して取っています。
はい。
ですので、基本線で話をしますけれども。
はい。
B 線で言うと、血管腫は 2.17 プラスマイナス 1.1。で、はい、HCC は 1.09 プラスマイナス 6.3。
は
い。いう形です。
はい。
で、メタが 1.38
ですね。
だからそれぞれ、まあ、通常の HCC だと低いし、1.09、メタだと 1.38、で、ヘマンジョマだと 2.17 という感じになります。
うん、
だから、これ見てもらっても分かると思うんですけど、
はい、
どうですか、血管腫と分けられそうです。
そうですね、かなり値が違うので分けられそうな気がします。
うん、そうですね、だから講義の中でも言ったように、まあ、1.6 ぐらいをカットオフ値にすると、
はい。
だいたい、センシティビティが 95% で、スペシフィシティが 91% と。
はい。
なかなかの数値を出すんですよ。
はい。
うん。なんで、まあ、だいたい 1.6 ぐらいをカットオフに使おうよと。
はい。
1.45 をカットオフ値にすると、センシティビティがちょっと落ちるんですけど、90% ですね。で、スペシフィシティ94なんで、得意度は上がります。
はい。
うん。まあ、どっちにしても、さっき言ったように、メタが 1.38 程度なんで、まあ、ある程度の 1.5 とか、以下になってくるようだと、だいぶマリグナシが入ってくると。
はい。
いうことですね。まあ、拡散ではどうです？分けられます？分けられません？
拡散。
強調画像のイメージで。
だけだと分けられないと思います。
ですよね。
はい。
分けられないですね。うん。で、じゃあ、早期の、高分化型肝がんと、分けられるのかと、
はい、
血管腫が分けられるのかって言ったら、
はい、
それは分けられます。
はい、
なんでかっていうと、なんでだと思
う？まあ、そんなに、ADC 値が、低くならなさそうな感じがします。
そうですね。そうですね。まず、拡散強調と光らないですから。
はい。
早期の高分化型肝がんでは。
はい。
うん。全く膨血の早期高分型肝がんは、基本的には、拡散強調像は光らないですから、
はい、
正常感とほとんど変わらない。
あ、そう。
はい。ですね。ちょっと ADC 値についてはちょっと僕は、ちょっと論文を探してないんですけども、今ちょっと言えないので、あれですけども、うん。基本的には、拡散を取れば、光ってれば血管腫の方がより考えられるし、光ってなければ、早期高分型肝がね。
はい。
だ早期高分型肝がんは、とエマンジオーマは本当に分けたいと思ったら、どこで分ければ？
そうすると T2 強調像 などで、うん、まあ、血管腫がはっきり分かるようなシーケンスを見て区別できると思います。
うんうんうん、じゃあ、それはどういう状態になってます、血管腫
は。まあ、T2 協調動では、明瞭に血管腫は高心能になると思いますけど、早期肝細胞がんは、うん、まあ、おそらくほとんど信号が T2 協調動では出ないと思います。
なるほど。そうですね。その通りですよね。出ないですよね。
はい。も
う分けられますよね。あと、ダイナミックどうですか？
そしてダイナミックでも、まあ、血管腫のいわゆる変異から造影されるパターンが多いのと比べて、うんうん、まあ、早期肝細胞がんだと、まあ、早期で染まっても多分後期層での染まり抜けはあまりはっきりしないんじゃないかと思いますので、後期層での造影効果が違うと思います。
違いますね。それはちょっと今違います。
はい。
凹血性の早期高分型肝がんは全く染まらないんです。
はい。
どこのフェーズでも。
あ、はい。
うん、なので早期層で染まらないっていうことが血管腫と大きく差が出ますよね。で、凹血性の血管腫だったら分けられないですよ。そしたら、凹血性の血管腫だったら分けることは無理です。
はい、そうですね。
ですよね。そしたらどこで分けますか？
あとは肝細胞層。
肝細胞層で分けられると思います。ヘマンジオーマと早期高分型肝。
でもどっちも低信号。
そうですね。
はい。
そうですね。どこで分けますか？何で分けますか？
すると、まあ、やっぱり核酸協調像や T2 協調像で。
核酸っていうか、もっと正確に言うと。
ADC。
マップ。はい。
ですね。
ですよね。
はい。
で、高くなるのが
血管腫です、うん。
そんな、まあ、肝臓と変わらないぐらいだったら、
早期肝細胞がん
の可能性ですね。
はい、うん。
そういうことですね。なんで、まあちょっとその早期高分型肝がんの ADC 値についてちょっとまた調べておいた方がいいと思うんですけど、ちょっと、
はい、すいません。
ちょっと答えはできないですが、うん、そういう形で、言ってみれば、血管腫を診断しようとすると、重要なシークエンスは何ですか？殺像法。
核酸協調像と T2 協調像だと思います。
うん。核酸協調像
って言いますか？ ADC。
ですよね。
です。はい。
うん。で、ちょっと付け加えで言いますと、
はい。
ちょっとまあ、今度次回というか、次の機会でも、症例提示会でもやろうかと思ってたんだけど。その時に話はしますけども、メタの時に、ムチン酸性のメタと血管腫を分けるのは大変ですよ、これは。
うん、
これは大変です。うん、なんでだか分かります？
まあ、どっちも核酸協調像で高信号で、ADC マップでも高信号。
そうそうそう。そういうこと。これはかなりの難問ですよ。
はい。
うん。じゃあ、可能性としてどこで分けられる可能性があると思います？
あとは、ダイナミックな造影、造影効果がちょっと違いそうな、
うんうんうん。そうですね。そこしかないですよね、もうね。それ以外にはないと。
はい、
うん。論文で出てるっていうだけの話をするとそこまで。
はい。
論文以外の経験で言うと、まあ、ちょっと今ここで言っちゃっていいかどうかわかんない理由を言いませんけども、
はい、
まあ、もしマリアンナ行った時に講義した時に、そのテクニックを話してもいいと思いますけども、はい、普段見てる人間でこんな感じのが参考になるよっていう話をその時にします。
はい。
まあ、今回ちょっと、文献的な話をね、やっぱり主体にしなきゃいけないので、
はい、
その話はちょっとやめておいて、
はい、
おきますけども、
はい、
以上で、ここまでで、ね、なんか分かりにくいとかそういうのありました？
いや、大丈夫です。全部、はい、分かりやすかったです。
だいぶ解決しました。
はい、ありがとうございます。
うん、いえいえ。なんか、他に疑問とかありますか？
とりあえず、はい、聞きたいことは十分お聞きできたと思います。
うん、以上で、大体解決ですか？
はい。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この音声の著作権はメディカルダイレクト出版に帰属します。ありがとうございました。